最初にしましょう。この強化合宿の、ある種の中東、なんていうんですか、これ、中盤ですけど、締めくくりというか、なんていうか、総括？共産党的な？はい。総括しろと。
殴られるんですか？
いや、単純に今日撮影してみてどうとか。
修正されるんですか？
修正される。
粛清はしない。粛清はしない。
なるほど。シベリア送りだ。
シベ、ああ、そうですね。本当に、ストレンジャーシングスのシーズン4ばりに、ちょっとシベリアに送ってね、ただ働きをさせていただきますけど。でも、そのようなことしないです。ただ単純に、そこら辺の、ぶっちゃけ話ができればなと思いますんで。
もう待ってますよ、
待ってないです。待ってるんです
でも待ってますよ、ね、
うまいね、本当にもう、びっくりっすよ。本当にもう、参ったな。
実はラジオ局で働いてるかもしれない。
かもしれない。もう本当にリアルタイムでボリューム変えてるかもしれないし。じゃあ、今日撮影し、収録日が10月の、12ですよね。で、撮影の強化合宿、あと編集の強化合宿の、初日じゃなくて2日目ですかね。初日が僕一人で現地入りして、うんぬんで、深夜に、松尾さんと小松さんの2人に合流して、で、翌日、その当日ですけど、そこから、撮影に出かけて、最後の撮影クルーの一人である A さんっていうステップのメンバーさんを迎えて撮影に出かけたって話から始まります。はい、どうですか、どうでしたか。今日終わっ、一日終わって、今ね、いろいろこう食べたり飲んだりして、
な
一
んか
息ついて。
外で撮るの楽しいですよね。
それはそうですね。
なんか基本配信とか、室内で、なんだろう、定点撮影とかが多いんですよ、仕事的には。別に毎日やってるわけじゃないからあれなんですけど、
これメーカー名言っていいんですか？まずい。
仕事内容的には。
はい。
泡は出さない方が
そ
いい
れ
かもしれない。
は、絵を描く人とかがたくさんいるような
そうそうそう。
界隈で
メイ
すよ
キング、そうそうそう。イラストメイキングとかを撮ると、基本的に室内。
ね。うん。
長時間。三脚に据えて。アングルだけ最初に決めて、あとはもう止まらないことになるみたい
うん。
な。止まったこ
確か
とはほぼ
に。
ないですけど、
はい。
カメラがね。っていうのとか、あと単純にセミナーの配信の、スイッチングとかカメラとか、あとライブ映像、なんだ、音楽のライブのカメラで入ったりとか、大体でも、なんだ、箱に入って撮ることが多いんで、なんかロケに行くのは楽しいなっていうのは、やっぱり久々に思いましたね。なんか基本室内で撮るか、椅子に座って編集してるかみたいな感じなんで、基本引きこもってますね。
松尾さんはどうでした？
僕は久しぶりにスライダーを外で使いました。今までずっと結構中が多かったんですよ。
エーデルクローンね。
エーデルクローンの
は
ス
い。
ライダー、企業さんの VP とかで使うんですけど、基本的に中だったんで。
VP で使うんですか？
そうです。VP で、なんていうんですかね、スライドしてほしいようなカットがやっぱり何カットがやっぱあるんで、それをさせるんですけど、基本的に中なんで、外
今
で。
回は外でバンバン使って、いろいろこうわちゃわちゃしてましたね。
そうですね。
そっか。
ね、なんか急に海岸にファーって開けて、ここ止められそうだってなって、止めたら、
ああ、そうそうそうそう。
飛ぶ、なんか空飛ぶおじさんたちがい
グライダ
そう
ーの
そうそう
人
そう。
たちが。
いや、あれ僕ちょっと拾、こうお二人の意見、ちょっと拾って言わせてもらうとね、なんていうのかな、今回、打ち合わせ云々っていうのは朝一で、朝4、8時前以外に、起き焼きにして、2人にして、撮影に出かけたときに、僕が言ったのが、カメラマンが2、3人もいれば、いればね、当日、行き当たりばったりで、いいシーンに出会ったら、いいアイデア浮かぶだろうぐらいな感じ言ったじゃないですか。でもやっぱりね、そんな甘くなかった。機材が特にこんな複雑になっちゃうと。ただ単純にカメラとかをただ手持ちで撮ってるだけだったら、それでいけたって通用するけど、でも実際はそうじゃなくて、ジンバルが あったら最高の絵が撮れたりとか、さっきのそのスライダーとかエーデルクローンの機材があったらもっといい映像が撮れたっていうのがたくさんあったわけですよ。そこでその場で瞬時にセットアップもそうだし、アイデアが出るかって言われたら絶対出ないですね。
まあそりゃそうですね、ロケハンが大事です、
うんうん、これはねすごいね、こうや過去にも何回かこう思い知らされたんですけど、こんなにこうお二人がね、こう熟練の選手たちがいてもこうまでこう苦戦するか、まあ、楽しかったではあるけどっていうのはやっぱりね、こう大変さっていうのは改めてこう思い知らされたっていうか、言い方変えれば面白かった。
コンテ書かないとですね。
そうですね、
まあ、コンテはいるんですけど、
うん、まあ、もちろん。でもそのためにやっぱ、まあ、なんていうか、その場を場所場所をこうなんていうかな、なんていうかロケハンでですか。
いや、そうなんです。だからロケハンして、じゃあこういう映像が撮れそうだ、うん、でこういう映像を作りたい、
うん、
でそのギャップを埋めて、
うん、そうそうそう、
でそこからじゃあある程度コンテ書いて、でじゃあ撮りに行きましょうっていうのがやっぱないと。
そうですね、なんせ機材が重くてでかくて、もうセットアップに時間かかっちゃうから、うん、思いつきで止めた、その場所に車を止めたとしても、うん、まあ撮ってる時間がよりもセットアップの時間が長いとか、うん、あるじゃないですか。あれはね、楽しいっちゃ楽しいけど、 あの時間はやっぱ減らさなきゃ、
うん、
なんか撮れ高を高めることはできないなっていうのはやっぱ思うんで、そこは行き当たりばったりでもある程度はこう撮れ高を高めるようなことはできるような、 なんていうかな、ちょっとしたノウハウみたいなものはどっかで貯める必要があるというか、発信する必要があると思うんですよね。
なんかラン&ガンの練習をしないといけない。
それですよ。
でも単純にバタバタしてて準備不足だったっていうのもありますけど、今回のそれぞれが言ったナンバーワンゼリフ、 ND フィルター忘れた僕自身が忘れることを想定して、自分を信用していないんで、あのポケットシネマカメラ 6K はあのプロモデルを買ってるんですよ
言ってた言ってた。
内蔵フィルター内蔵 ND がないカメラは自分をそのことを考えると絶対 ND フィルター忘れるから誰だと思って
そのためのプロなんですね。
そうカメラ側を信用することにしてるんで、まあ、自分より、
まあ、見事に忘れてる方もね中にはいらっしゃったんで
一応僕も古いやつ持ってきてたんですけど、結局あの部屋に忘れて持ち出しないですから、ね、使える系を持ってきてるはずなのに、
まあ、でもそれでもねプロを持ってたから
そなんとか内蔵のやつ、ね、
リカバリーというか、まあ、
180度でできたし、
うん、そうか、シャッター角度で設定してるんですね。
それにどっちでも大体覚えてるんで。
ああ、なるほどね。で、松尾さんは
ね、普通に ND フィルターを家の机の上に忘れてきましたよ。
机の上に見事に
忘れて
きた、はい、
忘れたし、ジンバルのグリップを忘れてきたっていう。
ああ、あれね、
リモートグリップ
ね、はいはいはい、まあでも松尾さんは一番持ってくるものが多かったから。
そうですね、
それはまあ
めっちゃ多かったんですよね、
うん、全然責めることもなく、全然しょうがないと思うんですよね。
あとはもう絞った上でシャッター絞り上げてるんで、後からモーションブラーを足すっていう
その発想の上で撮影できるって、なんかやっぱ松尾さんの その元の元のスキルがあるから言えることだと思うんですよ。
やりたくないですけどね
重いとか、
え、
重い、遅い、重い、
いやだってナチュラルじゃないじゃないですか、
うん、
やっぱそうなんですか、
うん、
ああそっか、感覚的にどの程度そのなんていうかナチュラルさ加減が失われるんですか。
動きの幅によるんですよ。例えば、うん、なんだろうな、本当に動きと動きの間 をその光学、うん、オプティカルフローで生成するんで、うん、
はい、
あんまりにも幅が大きいとただのフレームブレンドになるんですよ。
え、うん、あ、そう、
本当にあんまり綺麗じゃないんです
よ。まあまあ、なんとか言い方ちょっと難しいんであれですけど、いかにもなんていうかコマが生成されてますよ的な、
そう、
はい、
例えばボールが、スライドで入ってくるとして24フレーム FPS でもう1000分の1秒とかで撮ってたら、
はい、
映ってるボールが、
そうそうそう、ポンポンポン、
映ってるボールが例えば2コマぐらいしかなかったっていうこともありえるんですよね、
はい、
でそうすると突然現れたボールがで、ボールとボールの間に中間生成されたフレームブレンドみたいなボールがあって、でまた急にボールが消えるとかもありえるんですよ。
ああ、消えるんですか。なるほど。
変なへさげたボールが生成されたりとかするし、
そ それは大問題っていうか不自然ではあるから、極力そういうのなしにしたいですよね。
あんまりにも動きが早いものに関しては結構不自然さが生まれるんで、うん、うん、どうしたもんか、
うん、ND フィルターは忘れないようにするっていう、
シンプル、めっちゃシンプル。でも今回どこ行ったかって言ったら松島、
周辺ですね、
そうですね、周辺で奥松島に
行って、そう
ですね、
うん、
もう松島ですね、
松島行ってみた
い。やっぱね、こう僕あんまりこう人と一緒にこう撮影に行くってことはあんまりはないんで、今回さっき話してたその、まあ、瞬発力みたいな話につながることではあるんですけど、やっぱりね、得るものがやっぱ大きいんですよ。単純に風景、天気も最高あったしね。で、まあ、カメラがちょっとその尾松さんがピクシス 6K 持ってなかったのは残念だけど、持ってきてたけど持ってこなかったってい
う、ね、装備が足りない、
うん、そう
マジで早くモニター届いてほしいんですよね、うん、
まあね、
モニターそうですね、難しいです
ね。機材が増えれば増えるほど現地でのセットアップとか、もしくはここで撮影しようっていう、その、うん、なんていうんですか、決定するモチベーションというかパワーいるから、逆にこう重装備であればあるほど
迷いが増えるんですよ。
そういうことですよ。
だからね、カメラはね、どっちかにすべきだと、
うん、すっごい難しい修行、禅の修行みたいな感じですよね。
もう多少の不便さを強いてでも、もうポケシネ 6K プロを置いて今日はピクシスを持って行ってもよかったかもしれない。
僕はそっちを、ね、求めてたのになぜかポケットシネマカメラ 6K を持ってきてるから、
その場合あれですよ、ここの上に ND フィルター置いていってるんですよ。
そう結果取れねえじゃんってなったと思う
取りに帰りましょうかみたいな、
うん、だからそこらで、
ね、ND フィルターを忘れたやつが2人もいるんだったらじゃあ取りに戻るかみたいな。
よかった。いやでも本当ね、単純なテクニックとかどうこうじゃなくて、
明日はピクシスだからなるべく、
うんうん、
どうせ明日はね、帰りがてらじゃないですか。
そうですね、
こうどっちにしろ持つんで、
うん、いや本当難しい、人生そのものだと思ったんですよ、撮影旅行って。なんかその判断力とか、その場でのそのアイディアがどうこうどうこうしようってこうイメージをこう固めて、こうなんていうかな、
うん、
動いていくような能力みたいな。
僕結構その場で粘りたくなっちゃう人なんですよね、
う
ん、同じポジション、同じ場所でなんかいろんな見方ないかなみたいな感じで。
でも尾松さん、なんか枯れ草取ってませんでした？取ってましたよね。
ススキはなんかね、半逆光になってたんで、なんかいいアングルないかなと思ってやってたんですけど、
6K で1分ぐらい、1分2分ぐらいずっと取ってくるの。
いやいや10秒ぐらいしか
取ってない。覗いたら枯れ草みたいな、えこれであの莫大な容量 6K で取ってんだみたいな。
まあ、あれですよね、なんか撮影しながらなんかうろうろするときはもう
これは違う、農道走ってくる車ですよ、ライト。
え、なんでこんな左から右に流れてるのか、アニメのイメハイ、流派みたいになってるんですけど、
多分光の乱反射ですよね、これすりガラスの、
うん、すごい。だってこれ30、40ガラスになってますよ。これ20ガラスで、奥にも20ガラスなんで、
まあスタジオは、はい、結構寒い場所にあるからね。
あ、今度右から左になった。
まあ
開けてみますか。
開けましょう。
寒そう。
開けたらあれですよ、
車は
幽霊の正体見たりってやつですよ。
通っても音は聞こえないぐらい、なんていうか過疎地なんでね。ん、ああえ、
あれ、
あ、聞こえた聞こえた。
あ、行っちゃったのかな。
もう行っちゃったんですね。
え、これ30、30、
20じゃないですか。
30じゃない、30です
よ。30ですね。ここが20ガラスになってるんで、
う
ん、
あ、
でこれが1枚ですね。これ片ガラスですね、うん、片ガラス1枚と、
さすが一応極寒地
で、ここ20ガラスになって
るんで、宮城、仙台、まあ、仙台の青葉、
あ、寒いわ外、
ん、
すごい寒い、
何度ぐらいだ。これ終わったら撮影行きましょうよ、じゃあ外の あれね、あ、星
撮りますか。星撮りましょうか。
14度か。え、待ってください。え、
昨日12度でした。
待ってください。最低が9度ってなってますね。
ああ、今日は寒いですね。やっぱり放射冷却が強いですね。今日はこの後、そうですね。
なんか低いですか、やっぱ。
最低気温8度とか
な。8か、
うん。寒いですね。
まあいいですけど。
うん、ちょっと、あれですね。あんまり外にいたら風邪ひくぐらいの温度ですね。
そうですね、
うん、
風邪ひくで済んだらまだいいですよ。体壊しますよこれ。
3連休でよかった。
いや本当、うん、明日中に奈良に帰らなきゃいけなかったら僕は多分あの無茶できないっていう感じでしたけどね
一回東京で松尾さんの休憩するべきかみたいな話をちょっと行きの時にしてたんですよ
してたんですか。
直接帰るべきか、
そう明日直接みんな降ろして東京からさらに
そのまま行くかみたいな、
降ろしたらどっか安い宿取っても寝てから帰るかって。
あ、車中泊ではない。
車中泊では風呂入れないじゃないですか。
まあ
だからあの風呂入ってたらいいん
です。また来た。
いやいや、それしょっちゅうありますよこれ。しょっちゅうありますよ。
見てみましょうこれ。
確かに
光
の流れは変ですけど、確かに変なんですよ。光源が一旦を固定してるんですよね。
あ、わかった。なんだろうな、ライト、こっちに向かってるライトの前を多分車が横切ってるんですよ。
ライトの前は、はい、それでだって
あ、電柱がなんかあるかもしれない、
ね、あとライト自体が、多分斜めに走ってるのかな、うん、で、多分何かで遮られて
ずっとこうやってね
遮られた状態でこっちに届くんで、
こんなのラジオ聞いてると誰も分かんないですよ、
う
ん、
ああそういうことですね。
イメージ映像をこう流してい
や
それを作んなきゃいけないわけですよ。
結構アニメでよくある
音声コンテンツなんですけどすいません、あの映像ないんですよ
だから外で海に撮影に行ったことあんまなかったんですけど、
はい、
あの
ずっと撮ってましたよね海もね、
うん、
あのなんだろうな、アニメの撮影エフェクトとかでなんかな謎の光のなんだろうなボケのキラキラあるじゃないですか、
はい、
あれがなんかキラキラキラキラみたいなのが結構なんか背景であったりとかするんですよ。特に
素材撮ったんですか。
アナログの時によくやった手法だったんですけど、
はい、
あれリアルで撮れるじゃんってなって、でなんかわざとあの無限遠に逆か、手前にしたのか、
手前
一番マクロ領域にあのピント持ってきて一番望遠にして、
う
ん、ちょっと遠いあの反逆光の海を撮ったらあの綺麗なキラキラが撮れたんですけど、
まあ、ずっと撮ってましたよね。
ただ今日つけてたレンズがあの24105の F4 なんであの丸ボケじゃない、
あちょっと硬い
ことね、硬かったですね。
あそれも素材集として今後配信、ね、ステップの特典として配信すると思うんですけど、まあ、それを気になった方はぜひ見てもらって、
ああいうの撮っとくととかあの実物見たりするとなんか作ろう
って やばいっすよ。ラジオ配信中にガサガサ言い出しました、この人。
ゴボカールを食べ
たすげえっすよ。
カール
片破りっすよ、ね、
ゴボカール
カール、あ、カールありがとうございます。カール大好きっす、ね、食べましょう食べましょう。
カール関東だともうファミマに行ってあのプライベートブランドのダッポーカールを食べるしかない。
ダッポーカールあるんですか。
あるんですよ。
へえ、知らん、見たことない。
多分全国のファミリーマートにあります
よ。多いんですか。じゃあ別にこれなくした意味ないじゃないですか。
いやでも多分ね、ちょっと味付け変えてるんじゃないかな。
あ
ー、
そう、確かに
閉じてる感じ。
MacBook の上にカールが展開されて
る。ちょっと MacBook の熱でチーズが溶けるかもしれない。
ちょっとそれ危ないですね。ごめんなさい、ごめんなさい。
そしてごめんなさい、
ちょっと伏せますね、
ゴミ袋。
はい、
懐かしい。
そうですよ、関東の方に来るとあの合法品が手に入らないって
言
ってたんで。合法品、密輸入です、ね、
なぜみんなそんなアウトローなのか、
うん、関西行った時に
めっちゃ
関西だしのあのどん兵衛、どん兵衛だっけな、
はい、
うどんとかのそばとかのカップ麺って関西だとだし違うじゃない
です
か。
あ、違いますね。
あれを1個買って帰って関東であれを食べる。
僕逆やったことあります。
関東の濃いめのやつを持って帰って、
で同じくそのどん兵衛をあの下に W と E、 上イーストの E って書いてあるんですよ、
う
ん、
え、
そうなんだ。
書いてあるんですよ。あのバーコードの横あたりにカッコ W とカッコ E って書いてあって、あの東京はカッコ
E、 ウエスタン、イースタン、うん
うんですね、ウエストイーストで、それを、まあ、友達と集まって同時にお湯を入れてどれぐらい違うのか試そうって言って、うん、分かるのかなって言って
YouTube
じゃないですよもうそんなあの学生の頃ですよ、
はい、
やったんですよ。ただもう明らかに食い物が違うものができて、
うーん、そんなに違うんですか。
全然違いました、びっくりしました。
うーん、
なんだこれみたいな。まず色が違うってい
う、うん、醤油がね濃い口か薄口かで、
うん、僕らは要するに今ウエスト薄口しか見てないから、
うん、
どん兵衛こんな濃い色してないけどなと思いながら、
味は
味も濃いんですよ。
あ、でもあれね、醤油の味の濃さじゃないんですよ。
違いますよね、なんか
出汁が違うんです。
出汁違う、あのカツオが強いか昆布が強いか、
そうそうそう、関東カツオの方が強いんで、カツオの方が香り強いじゃないですか、うん、味はね、塩分濃度で言ったらむしろ関西の方が強い
んです。強いかもしれない、
すいません、
全然関係ない話、
楽しそうな話なんですけど残り時間あと10分ないんで
出汁はちょっと熱く語ってしまいがちなんです、はい、
もうちょっとあの何の話しましたっけ、
ちょっともう覚えてないですね、
うん、何の話しっけ、あ、そうだ、
ラン&ガン練習すべき、うん、
そこら辺かな、
なんか合宿をもしこの今回の合宿をブラッシュアップするとしたらでいいんじゃないですか、
うん、
うん、
だから全部下見はしないと、
うん、確かに
厳しいっていうのと、うん、
下見すると今度は 当日の天候を気にしません、
だ結局プラン B は必要だと思うんですよ、うん、だから天気悪かったらじゃあ室内でやれることをやります、
ね、
まあ、今回ちょっと室内が使えないというトラブルがあったんで、うん、むしろ
外だけに行きました
けど、ロケ班、ロケできる場所を行ってみよう、
うん、
感じでしたけど
ね、まあ、これ終わったらすぐ星空撮影しに行きますけどね、
うん、あれですね、その誰かがむちゃくちゃ知ってるところの方がそれやりやすいですね、
うん、今回誰も知らない土地、
うん、じゃあ奈良ですね、
奈良はそれはもう
鹿取りまくりましょう、
鹿引かれちゃいますよ、ガッツガッ、
鹿引いちゃうんでね、
うん、いや引かれますガッ、こっちが角でガッつって
鹿せんべい持ってたらもう群がられますから、
鹿せんべいあるとこ遠いんですよね、この映画、
ほらまた脱線しますよ、やめてくださいよ、やめてくださいよ
話脱線させる
話しすぎるんですよ本当にもう、何の話しちゃ
う、忘れちゃう、自分でセミナーやってる時も自分で話脱線させるの
地獄じゃないですかそれ、
もう何の話してたっけみたいな
AD さん、どこら辺でしたっけ、
まあ、知ってる土地でやった方がいい説、
あ、そうそう、あ、そうですね、じゃあまあひとまず習って、うん、ってことは一つの選択肢として、
東京でやってもしょうがないですからね、
のどうして、まああると思いますよ、撮影スポットは結局多いじゃないですか、
参加してる人が東京にあんまりいない人だったらいいんですけど、
いや今のところね関東圏多いんですよ、
うん、
ステップのメンバーさんはね、ほぼ
関東圏でしょ、でもね、確かに東京でも僕仕事で初めてこの前でももう何年か前になっちゃいますけど行ったのが、あの野鳥公園っていうのが東京テレポートセンターの近くに、あ、じゃあ流通センターだ、
うん、
流通センターの近くにあって、
うん、
東京に野鳥公園って思ってたんですけど、めっちゃ野鳥いるんですよ。あの冬とかになるとあのカモとかがめちゃくちゃ来るし、あと春先だったらメジロとかもいるし、あと普通によく 都内にいるシジュウカラとか、あのなんだっけ、オナガとかこの辺の鳥もめっちゃいるし、サギとかも来るし、結構なんか東京で鳥取れるんだ。
そういう意味ではそこは撮影スポットとすれば、そこでやっぱりイベントするよ、なんていうか意義はあるじゃないですか、
うん、
あとまあれじゃないですかね、撮影のそのテーマ、
うん、
何を撮るかっていうのを決めて、
うん、
それを撮ってくる、
何を得られた、結果的に得られるようにするか、
例えば今回は車1台だったけど、うん、5台ぐらいでみんな集まってチリチリになってテーマね、決めて、
テーマだけ決めて
撮ってこいと、
撮ってきて帰ってきてみんなで見るとかでもいいんじゃないかな、
うん、確かに、
そのテーマだけ決まってたら別に何撮ってもいいと、
めっちゃガチじゃないですかそれ
、まあまあ、どんどんガチになっていくんですよ、
まあ、
だんだん、
まあね、
もっとカジュアルにやるんだったら、あのロケハンされてた、うん、こういうところでこう撮るとこう 撮れるよっていう、
そこはなんか、
なんかつまんない、
いやステップとしてやっぱそれは例えばあの星5とか星1みたいな、うん、要はガチ度みたいな、うん、例えばね、
うん、
あれで何かしらこう参加する人の幅っていうか、それを明示してあげる、
その技術的な話テーマにするのか、うん、表現的なテーマにするのかでやっぱ分かれてくると思
って、あとは意識というか、やりあの、うん、や生きがい、意気込みか、
技術的なテーマだったらそれはもう多分ワークショップなんですよね、
うん、
でも表現っていうことにするんだったら、まあ、別に表現もワークショップでできるけど、なんかある程度の自由さというか担保できるかなみたいなのは思うんですよね、
うんうんうん、そういうのだからね、今後こうもっと切り分けて、
う
ん、どのそのレベルにいる人でも参加しやすいとか、
うん、でも多分どのレベルに人でも参加しやすいのはやっぱり表現のをあのなんだろう、好きに表現していいっていう前提で、
うん、
あのなんだろうな、
そしたらフリーになっちゃうね、かあのお題が、
いや場所を決めればいいんです、
場所とか
この公園、お題は
決める、
この公園で、例えばあのこの公園で、
うん、
例えばそのまあまあなんでしょうね、あのテーマは愛ですと、
はい、
取ってきてくださいって言って取ってきて、じゃあその公園内でそれを探してないですか、
はい、
その探すっていう行為が多分一番クリエイティブ、
うん、あなるほどね、うん、そっか、確かにそれは間違いなく
そう、あとは制約を設ける、ね、まあ、それ公園内って制約とか、あとなんかあの僕がその予備校とか大学とかであのやってたのは、あの僕が何だろうな、習う側でやってたんですけど、例えばあの五七五ってあるじゃないですか、
はい、
あの俳句とか川柳とか
で、
はい、5秒7秒5秒のフォーマットで組写真みたいなノリで、あの、うん、1本映像を撮るとか、あとなんか大学の時にやってたのは、ね、あのワンカット1秒で、60秒
1秒、
うん、ワンカット1秒で60秒の、
うん、
映像を撮る、でテーマはなんか自分の1日っていうテーマだったんです
。ってことは60カット
60カットでしかも1秒、ワンカット1秒で、
それ結構ハードっすね。
僕はあの考えるのめんどくさかったんで、はい、24時間を60で割って確か何十分に1回か確か撮ればよかったんですけど、っていうのを やったりとかはしてたんですよ、ね、
そう、場所の縛りは僕はよくあの大阪なのでと地名を出すと分かりにくいかもしれないですけど、大阪駅、環状線っていうのがありまして、山手線みたいな、
はいはいはい、
それのちょっとだけ、まあ、西に行ったところにあの野田っていうところがあるんですけど、ちょっとまあ下町感のあるところなんですけど、まあ、野田ってところにあの朝集合させられてみんなで集合するわけですよ。
野田
阪神駅っていうのがあるんですけど、阪神の駅なんですけど、はい、そこで集合して、あじゃあ今日一日あの授業はあの一本ドキュメンタリー撮って来週発表だから来週まで編集して持ってきてね、解散で終わりなんですよそれあれですよ、
シンプルだな、本当に
それ2年生とかじゃないですよ、
うん、
いつやるかって言ったら入学したあのほぼ3日後ぐらいです。
すげえ、
軍隊じゃないですよ、軍隊じゃない、うん、海軍とか、うん、なんかそういうのはちょっとね、あのもうちょっと前に行きたいな、
そうだからそれはあの洗礼なんですよね、その学校の洗礼なんですよ、それやって
洗礼で言っちゃったよ、
自分ができることを見る、うん、いや、要するに自分今まで多分あの高校とかでちょっと映像できるからちょっとこう鼻が高いやつが来るわけですよ、そういうやつの鼻を全員へし折っていくっていう、
逆に言うと何ができないかに直面する
んですよ、直面するっていう、あ話しかけれないんだ俺とか、うん、で話しかけて喋れるけどうまく撮れなかったんだとか、うん、っていうのにこう気づけるんですよね、
何ができて何ができないかっていう、う
ん、で大体あれなんですよね、あの技術をあの高校でやってきたやつ の末路はあの自動販売機を取って帰ってくるんですよね。
なんで？
人に話しかけれないからです。
それ映像として成り立たないじゃないですか。
だからボロカスに言われるわけですよ。
自動販売機じゃねえ、
ね。自動販売機とかをかっこよく取るって帰ってくるんですよ。
はい。あ、そうですか。
被写体がないって言われて、めっちゃこんなみんなこんな下向いて。
だからでもどういう人がその自販機を利用しているのかみたいな、自販機の1日をこう
取れればそれは評価が上がるんですけど、そこまで考えたら至らないっていう、
すいません、これだけでもう1本ギリギリまでもうしゃべっちゃってるんで、責任持って2人であの結論を、
いや、もう結論出てるんじゃないですか、
テーマも、
テーマも、
じゃあワンフレーズで、じゃあ32、1、
テーマってことですか、
今回の、要約というか、結論というか、
テーマ不足でしたね、
ええ、
まあ、そうですね、テーマ不足です、
テーマ
不足、撮影被写体のテーマがなかったっていう、
そうそうそうそう、
被写体
ざっくりして
被写体がなかったんです、
あ、なるほど、今回のこの旅の撮影の旅の総論と総括としては被写体がなかった、失敗じゃないですか、
失敗じゃない、いや被写体を探せばいいじゃないですか、
もう僕も探してますよ、そうですか、わかりました、
待って明日もありますからね、
そうですね、じゃあ A さん一緒に探しましょうねじゃあ、はい、ありがとうございます